되게 허망한 것이죠.
始まりました。行列のできる訪問看護ステーション。お送りするのは訪問看護師の鎌田智弘です。よろしくお願いします。でいつもの相棒、ひろしさん。
はい、よろしくお願いします。
ひろさん、今日は、はい、春一番、はい、
春一番ですか？
あ、違うの？
昨日、関東地方で春一番っていうのは、ちょっと情報が流れてたんで。
あ、ほんなら、はい、今日も風とか強かったけど、まあ、昨日も強かったもんね。
ねえ、どうなんでしょうね、うん、関西の方はね。
あ、ここまで来るまでね。
ねえ、どうなんかなと思いながらも。
そうそうそう、風も強かったし。
はい。でも、まあ、ちょっとずつ暖かくはなってきましたね。
ちょっとだけ。ね。もうね、僕、この時期がね、一番、なんていうかな、ワクワクするというか、もう冬を抜けて、
はいはいはいはい、はい。
春に向かってくる。まあ、だから、訪問看護で、はい、僕も外回りしてますし、はい、
そうですね、
外回りしてますけど、はい、寒い時期嫌ですからね。
そうですね、確かに。ただやっぱ鎌さんポジティブですね。僕眠い時期になりました。
あ、何、
朝眠たいなとか。
そうなの？
眠いな、春になってくると。
そんな、
暖かくなってきたところにホワッとしちゃう自分を感じておりますが、
僕楽しいでしかないけどね。
いや、
もうやっと
考え方ですね、ね、やっぱり。
そうそうそう、だから一番いい時期ですよね、
はい。まあ、そうですね、過ごしやすい季節でもありますしね。
だから京都の街の中をね、こう僕たちは走って仕事してますけど、はい、まあ、春の桜のシーズンがね、はい、結構混み合ったりしてね。
そうですね、観光客と
ね、はい、まあ、いい季節になってきたということで、
はい、
はい、今日も頑張っていきましょう。
はい、ありがとうございます。
この番組は株式会社アドナースの協力により、京都三条ラジオカフェから生放送でお送りしております。はい、じゃあ本日のゲストは車椅子おもてなし隊の石崎真奈美さんです。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
この石崎さん、今日はね、車椅子おもてなし隊ということで、
はい、
これはどんなものなんでしょう。とりあえず聞いてみましょうか、ヒロさん。
そうですね、はい、車椅子おもてなし隊とはっていうところで、
はい、はい、車椅子ユーザーの女性たちが正座を必要としないテーブルでする盆略手前を、さまざまなシチュエーションで世界からのお客様をもてなすことを目標としている団体です。
ほう、まあ、石崎さんね、今日もスタジオに車椅子でね、はい、来ていただいてますけども、
はいはいはいはい、
車椅子おもてなし隊やから当然車椅子の方だけ、
はい、女性ですもんね、ほんで
女性、はい、だ、男性あかんの？
今のところその車椅子ユーザーの女性ばっかりです、メンバ ー、
あ、はい、そうかそうか。これ僕勝手に女性だけってね、
ね、なんかイメージが
思ってたけど、はい、男性っていうのはありなんやろか、男性車椅子ユーザー。
今のところでもなんかそういう応募がないってことですかね、こうやりたいっていう。
あ、まあ、現在はそう、はい、参加者の中に男性いないと、
はい、
あ、なるほどね。で、車椅子に乗ってお茶をすると。
はい、そうです。
お茶って言ったらね、本当に星座のイメージですね。
そうですね、茶道といえば、はいはい、星座で始まるようなイメージが、
なんか畳に ね
座って で、 すでも今回あれなんですね、車椅子じゃなくてテーブルでできる、
はい、
はいはいはい、それはどういう状況なんですか？
テーブルの上に、お盆を置いて、そのお盆の中で一つのお手前が完結するという盆略手前を私たちはさせていただいてます。
あ、じゃあそのテーブルでやる盆略手前っていうのがあるんですね。
はい、
それは誰かこう教えてくれる人がいるんですか？これどうなんやね、はい、
さまざまな活動をされているちょっとお忙しい方ですが、はい、田中克洋先生という、
ね、
はい、
あ、はい、ヒロさんもよくご存知。
そうなんですよ、はい、田中先生もうね、いろんなことをされている先生でお忙しい方なんですけども、まあ、話すとねすごく長くなるので活動だけ、はい、
そんな、ね、後で怒られるんじゃん。
いやいやいやいや、もう怒られますかね。
いやいや、まあ、行きましょう。紹介してあげて、
はい、はい、まあ、京都府文化観光大使と、はい、京都観光おもてなし大使、
はい、
であとワツカ PR 大使で、はい、ライスジュレ PR 大使で、浦仙家の専任講師で、はい、今回この浦仙家のおもてなしの接遇のコンサルタントの部分で、はい、多分動いてくれてはると思うんですけども、はい、まあ、いろんな活動の中で、はい、やっぱりそのテーブルでする盆略手前っていうのが、はい、まあ、いろんなところで和室洋室問わずどこでも気軽に、はい、茶の湯のおもてなしができますと、
はい、
でその盆略手前の、講師として車椅子の方々にテーブルでもできますよっていうところを、はい、まあ、指導してもらってるんですね。その車椅子の女の子、まあ、女性ですね、今で言うからね、はいはいはい、で、これから来るあの東京オリンピックなどに向けてですね、うん、世界から来られるお客様に対して、うん、まあ、おもてなしができるような組織作り いうのを目指している先生なので、その先生のお声掛けのもとに集まったのが車いすユーザーの今回のおもてなし隊の方たちっていうことですよね。
はい、そうです、はい、
なるほどね。そうそう、だってあのスポーツだったらパラリンピックってあるわけですよ。
そうです、そうです。
その文化活動にもね、はい、何かあってもいいかもしれないですね。
そうなんですよ。ですので目標はあれですよね、東京オリンピックに移ることですよね。
ちょっと違うか。そんなせこい目標じゃない。そんなせこい目標じゃないよね。もっとこう志高いもの。移るとかないから、
ヒロさん。オリンピックに移るっていうね。
で、その車椅子おもてなし隊の方たちなんだけど、今現在はどんな活動されてるんですかね。
現在は、毎月のお稽古と、はい、昨年はお茶会をさせていただきました。
あ、お茶会、
はい、
あ、どんな感じで、どこで、どっか、どこでやりはったんですか。
昨年は年末にグランフロント大阪で、はい、場所をお借りして、お茶会をさせていただきました。
あ、お茶会って言ったらどんな感じになるのかな。
ちょっと私たちがさせていただいたのは、はい、メンバーが今3人いるんですけれども、はいはい、3人で、着物を着せていただいて、はい、お客様が、来てくださったお客様に対して私たちがお茶を立てて、うん、お運びさんにちょっとお手伝いしていただいて、はい、あとお客さんにお茶を飲んでいただくっていうことをさせていただきました。
あ、そうかそうかそうか。じゃあちゃんと服装も和装するわけですね、
はい、
車椅子乗っていながら着物も着る。
はい、そうです。
あ、それなんか特殊な着物があるんですか。
はい、上下セパレートになっている、うん、着物を、はいはい、着せていただいてます。
あ、車椅子の方でも着やすくなるような着物を。
はい、そうです、
はいはい、じゃあその着物を着て、はい、お茶を立てて、
はい、
で、まあ、運ぶのは、その担当する人がいて、
はい、ちょっと運ぶのはちょっと難しいので、うん、手伝っていただいてます。
なるほどね。じゃあお茶会をしたと、
はい、
なんか言われました、みんなに、来た人に。
あ、来た方はちょっと海外の方もいらっしゃったんですけど、うん、
はい、はいはいはいはい、
すごいグローバルな、
はい、すごくいい経験だったっていう風に言っていただいて、
はい、
はい、私たちも、はい、いい経験させていただいたんでよかったなと思ってます。
なるほどね、そういう活動をしていってるんですね、はい、はいはいはい。いや、それはやっぱりそのなんていうかな、自分立てたお茶すごく良かったですって言ってもらえたら、こう、まあ、嬉しいですよね。
はい、嬉しいです、
うん、まあ、やっててこう楽しい感じ。
はい、楽しいです。
はい、どんなところが楽しいって感じるの。
車椅子ユーザーになってからその和文化っていうことに触れるのがやっぱ難しくなってくるんですけれども、はい、その中でもやっぱ田中先生が、はいはい、こういうことできるよっていうふうに教えていただいて、うん、そのずっとお茶を教えてくださるので、その和文化に触れる機会っていうのをいただけるのはすごく楽しいことです。
いや、なんか今ね、はい、その車椅子ユーザーになると和文化に触れる機会が減る、
はいはいはい、
これはなんかほらなんか結構今深いなと思って、
はい、そうですね、
なんか名古屋城にエレベーターをつけろとか言ってる話あったじゃないですか。
確かに確かに確かに、その京都でも、うん、その寺社仏閣で観光地がねたくさんある中で、うん、車椅子ユーザーの方がやっぱり中まで入れないっていうのが問題なんですけど、やっぱりでもその歴史上の建物なので、うん、バリアフリーをするにも限界があると。じゃあどうするかって言ったら人の部分で補っていくっていうので、ちょっとこう観光客に対して介助者がすぐ配置できるような、うん、その自社仏閣とかも出てきてるっていうのは聞いたことあるんですけど、その分やっぱり狭まってはいますね。
あ、なるほどね、は
い、観光できる場所っていうのも。
だこれもまた賛否両論みたいなところもあるでしょ。
ありますね、
まあ、歴史的な建物キープしつつ、はい、みたいなね、
はい、そうなんです、そうなんです、難しいところなんですよ、
う
ん、
そうそう、なんかお城やったらこうエレベーターもつきそうな、真ん中につきそうな気もするし、
ね、なんか
でも
それやとね損なわれへんけど、
うん、
じゃあどこをねこう改装してつなげるのかっていうところは出てくると思うので、ただ今回のこういう文化を伝えるとか行動するっていうのはあまりこう関係ないよっていう田中先生の言葉も深いなとは思ったんですけども、いろんなことができますよねっていう、
あ、
でチャレンジさせようとしてはる先生の姿勢がすごいなとは思ってますね。
そうですよね、はい、田中先生お茶の先生やし、はい、まあ、そのきっちりね、はい、学んでるところもちゃんと踏まえつつ、
そうなんです、その車椅子ユーザーであったとしてもできるよっていう、
はい、なるほどね。あ、そうですか、それ結構、あ、そうね、和文化って結構そういうところね、
はい、
まあ、昔はなかったし、座るって言ったら正座っていう文化の中で来てるから、
ね、
なかなか
イメージとしてね、なかなかそこは、うん、拭いされなかったところがまさかテーブルの上でできるっていうのがすごいなと思います。
すごい、なんかそういう新たな可能性を見出すような活動を石崎さんはされてるんじゃないですかね。
そうですよね、
はい、
そう考えるとあと何年後かには、ね、もうおもてなし隊がもう京都舞台みたいなとか、ね、どこかの県の舞台ができてみたいなのが出来上がってるかもしれないということですね。
そうそう、だからいろんな人がいろんな形でできるんだよっていうね、はい、そこをね伊佐崎さんたちは伝えていけるっていうね、
すごいですよね。
そうなっていくのね、すごいすごい。だからあの田中先生なんか僕もちょっと喋る機会とかありますけど、はい、ほらなんか誰かが来た時にコーヒーですか紅茶ですかみたいな感覚で、はいはいはい、抹茶にしますかって一つね、はい、付け足されたらいいなっていう感覚で、
そうですよね、うん、お茶入れる時にカチャカチャカチャっとこう立ててそうそうそうで出てくる。
あれ何分ぐらいでできるのお茶？
まあ、5分以内ぐらいにはあの、うん、一服立てられてしまうので、はい、あのやっぱりその先生が言われるような、はい、コーヒーですかあの紅茶ですかお抹茶ですかっていうことができるんだなっていうようなこと。
なるほどね、はい、だってコーヒーでもそれぐらいしっかりやろうと思ったらなるんちゃう、
まあ、時間かかりますよね。
インスタントでピッてやるのとは違って ね、なんかやったら
ただ飲む側は結構緊張するんじゃないですかね、お抹茶が出てくると。
ああだからそこをなんかそうそう、まあちょっと後半に行きます、
はい、
一回曲に行きましょう。
はい、わかりました。
じゃあ、曲紹介の方
はい、ドリームズカムトゥルーのその先へ、
じゃあ後半行きたいと思います。そうそう、さっきね途中だった、はい、あのお茶の飲み方みたいなのも勉強しはるんよね。
はい、はいはい、私たちメンバーはそのお茶の飲み方だったりその飲む時の作法とかも教えていただいてます。
はいはいはいはい。僕らどうしたらいいの？そしたら、
お客さんとして来てくださる方には、うん、先生がよく言われてるのは、はい、口で飲んでくださいっていうふうに言われます
普通じゃないですか。
はい、
それでいいんやっていう。
はい、
特に難しく考えなくても。
はい、
じゃあでもなんかそれでもね、広瀬さん、
ね、なんかこう
なんかワンポイントアドバイスみたいな。
そうですね、そうですね。
これだけ
パッとお椀が出てきた時の、
はい、
どうしてこうちょっと引いた時のこうワンポイント、
一つだけとしたらそのお茶碗のその一番顔っていう部分を前にして出してくださるので、うん、ちょっとだけずらしてもらって飲んでいただく、うん、それはちょっとワンポイントかなと思います。
ちょっとずらすっていうね、
そういう意味があるの？
はい、ちょっと一番そのこう大事なというかそのお茶碗の正面、うん、ちょっともったいないわっていうことでずらすっていう意味があるので。はい、
なるほど。ちょっと謙遜するわけですね、自分に。自分にはもったいない、いきなりガバッと飲んじゃいけない。いけないこともないよね、はい、いけないこともない、はい、別にそこはあんま気にして出すとね、
はい、
でもまあワンポイントっていうならちょっとずらすと、
は
い、
なるほどね、
こうプロっぽく見えるわけ
です、はい、そうです、はい、
ツーっぽく見えるわけ。ああなるほどね。
いやいや、でもなんかそんなちょっとしとくとね、やっぱりこう入りやすいですよね。
あ、出た時に ね
聞かれてもお抹茶って引いちゃう前にスッと入れるっていうね、
はい、
コーヒーとかいう中に入った時に、
はい、
選択する時に
そうい うの
知ってるとね、選べるかもしれないですよね。
なるほどね、わかりました。でまあまあそれね、いろいろ活動していく中で、
はい、
さっき楽しいこともありますってことですけど、大変なこともあるの？
はい、あります、
はい、
やっぱりその車椅子ユーザーってことでこう、さまざまな障害を持っているこう女性たちがやっているので、その、まあ、作法を大きく崩さずにあの障害レベルに合ったようにこう、うん、お手前をするっていうことがやっぱり大変です。
うん、なるほどね、はい、例えばあの石崎さんのことをちょっと聞いてもいいかな。
はい、
石崎さんやったらどんな苦労があるの？お茶をする
とき
に、
握力がちょっと弱いので、はい、そのポットを持ったりだとか、はい、その握力が弱い方の手でこうお茶碗を持ったりっていうところがちょっと難しかったりするので、こう反対の手を添えるとかはその先生にちょっと許可を得てじゃないんですけど、こういう風にしてもいいよっていう風に言っていただいたので、そういう風にしたりとか、まあ中にはその手をうまく動かすことが難しいっていう方には電動茶筅を使ったりとかっていう風にしたりするのがちょっと大変だったりはします。はい、
まあ、いろんな工夫をしていくんやね。
はい、そうです。
その今で本来やったら片手でしないといけないよっていうお茶の、ね、作法っていうのは当然ね、うんうんうん、歴史の中であるでしょうけども、はい、でもそこが叶わないときは手を添えてもいいよとかいう感じでやっていくわけですね。
はい、はい、そうです。
うーん、なるほどね。
電動茶筅っていうのもすごいですよね、
はい、
やっぱりその、うん、カチャカチャと手が動きにくい人が、
ね、あってね、カシャシャってやつ ね、
はい、だからまあそれは全然なんか使い方によっては、はい、障害のある方でもそれができるよっていう先生の心強い言葉の裏付けになってくるのかなというふうには感じましたね。
なんかそういう工夫する中でこういろんな、なんか感じていくこととかあります？感じていることとか、
まあ、その こう道具を使ったりとかっていうだけではなくて、うん、やっぱりその私たちがこうお湯を準備したりとか、うん、こうお片付けをしたりっていう部分がやっぱりどうしてもできないので、うん、そういうところをこう周りの方がサポートしてくださるので、うん、もうとても私たちは感謝してますし、うん、まあ、その周りのサポートがあるからこそ私たちはこう茶道を続けていくことができるのでありがたいなと思いながらみんなやってます、
うん、わ、感謝されてますよ広瀬さん、
ありがとうございます広
瀬さんお手伝いするもんね、
はい、先生と一緒に、はい、ご指示いただきながらですけども、はい、これ持ってきてあれ持ってきてって言った時にだんだんとね、うん、やっぱりどの方がどういう道具を今欲してるかっていうのは言葉が短くても分かるようになってきた時期もあって、で先生にも、うん、あ、もう道具の名前言っただけで分かってくれるわ嬉しいわって言われた時は嬉しかったので、うん、やっぱりそのおもてなし隊さんがやってはる裏側っていうところでもやっぱり僕らもすごい勉強にはなってるので、うん、そこに感謝いただけるのはありがたいですよね。
あ、でもどうなの、逆に言うたらよ、はい、そんな感謝ね、すごく感謝していただいて嬉しいですけど、はい、そんな思いをさせちゃいけないってことない？
いやでもなんていうんですかね、うん、お互いおもてなしなので、うん、お互いありがとうありがとうの相互があるとすごくいい空気ができて入ってきやすくなったりとか、うん、なんかその感謝したり気遣わしてるのが悪い風に出ちゃダメですけど、うん、やっぱおもてなしおもてなしのお互いの気持ちがあるので、はい、外にもきちんとそれは伝わるのかなと思ってますね。
あ、なるほどね、はい、なんかこう、まあ、お茶をねこう手伝っていただいてすごく感謝する、なんか日常生活の中でもあるそういうことってっあるんやろか、
はい、
うん、
まあ、ちょっと私のことになってしまうんですけど、あ、はいはい、やっぱりその階段が難しかったりとか、うん、その、まあ、どうしても段差があると車椅子で登ったり降りたりできないっていう風になると、うん、まあ、電車だったらその駅員さんだったり、うん、そのまあ、他にその階段とかやったら、まあ、今もですけどその、うん、鎌田さんとかこう、ね、みんな手伝ってもらったりとか、まあ、家族に手伝ってもらったりとかすることがやっぱり多いので、うん、まあ、それとても感謝してますし、その悪い意味で気を使うってわけじゃなくて、やっぱりその、はいはい、本当にこうありがたいなっていうのがやっぱりその中から出てくるというかだなと思ってます。
じゃあ僕らあんま気にしなくていいんや、
はい、
そうそう、ここもね、ラジオカフェも階段があるからね、
うん、はい、そうなんです、
バレフリーじゃなってないからね、
ただまあその解除させてもらう側も
別にあんまりね、その大層なことしてないんですよ、
そうなんです、そうなんです、うん、だからその関係の中でお互いの感覚があれば、うん、雰囲気って見た目すごくいいんですよね、はい、なんかしてあげてんねんっていう態度でやられてる周りから見られるのと、うん、自然とやってくれる人とでは全然違うなとは思うんで、うん、まあ、いいのかなとは思いますけどね、
してやってねんっていう態度の人いるの？
いや、中にはいるような話も聞いたことありますよ、車椅子ユーザーの友達とかに聞くと、なんか恩着せがましいやつもいるよねみたいなも感じるっていうのは、当事者から聞くこともありますし、まあ、みんながみんなそうじゃないんですけどね、
そうやな、だから、まあ、自然にってね、
そうなんです、
なんかね、そうそう、だから言ってたんですよ、車椅子のね、方と話したときに、はい、なんか普通に声かけてくれたら嬉しいんやけどなみたいな、ね、
そうそうそうそう、なんか構えちゃったりとか、なんかこうどうしていいかわからんけど声かけちゃったっていう人もやっぱ中にはいて、うん、なんかそういう時にこうちょっとした知識があったりとか、それこそワンポイント何か車椅子の人がね、うん、こうどういうとこにこう困ってんのかっていうのを知れた時にはやっぱ声かけやすいですよね。
あ、なんかある？
いや、はい、私の場合ですけど、はい、そのこう何も知らないからとかでも全然いいんです、うん、なんか困ってますかとかこう普通に声かけてもらえたら嬉しいなと思います。
あ、はいはいはいはいはい、なんか自分がその、ね、僕らも、ね、介護とかやってるから、はいはいはい、なんか分かるけどそんな関係ないと、
はい、
とにかく聞いてもらえたらみたいな、
はい、
ちょっと困ってそうな感じやったら声かけてくれたら嬉しいわみたいな、だから僕らも気づいてあげられたらすごくいいんでしょうけど、なんかなかなかこう気づきにくかったりするケースもありますよね。こう最近車椅子の人をよくね外に出られてる姿をよく見かけられるので、はい、なんか本当に困ってる時は困ってるって言ってもらったらさっといけるんですけどね。
あ、逆に車椅子の方たちもこう困ってるんやっていうのを言ってもらえる。
もう自然に行きますね。あ、どうしましたみたいな感じで行けるし、困ってないのに声かける恐怖感っていうのはありますよね。
ああ、じゃあ困ってるアピールしたらいい？
ね、だから全然してもらったらいいと僕は思うんですけどね。電車で席譲るのでもなんか声かけたら年寄りに見えられて嫌がるのかなとかって迷っちゃうので、うん、もう基本立つようにしたりとか、座っても何も言わんと立って去るとか、なんかお席どうぞ言った時にそんな年いってないわって怒られるの嫌ですよね。
あ、まあ確かに、
ね、そんなと似たようなとこあるかなと思う。
はいはいはいはいはい、まあそういろんなね
人いるんでね車椅子乗ってるからどうじゃなくて、車椅子乗ってる人もいろんな人がいますから、うるさいって言われる時もありますでしょうしね。
確かに確かに、ね、 で、車椅子おもてなし隊の何か今後の活動とかっていう何かあったりしますか？
毎月のお稽古は継続してやっていくんですけれども、うん、あのお茶会とかはしていきたいなと思ってるんですけど、うん、まあ、日時とか場所とか詳細は全く決まってません、
う
ん、
あ、じゃあ、車椅子の隊員っていうのは募集していってるんやね。
あ、はい、そうです。
あの毎月稽古に来てお茶を勉強して、はい、自分たちの仲間を広げていくっていうね、はい、おもてなしをしていく仲間を広げていくっていう活動と、でその活動の披露の場としてお茶会を企画すると、
はい、
であとなんか各種イベントとかもね、
はい、
うん、で華やかやからね、着物着て、
そうですよね、うん、見た目すごい綺麗ですからね、本当にいろんな色の着物を着て、
うん、なんでそういう依頼とかもね、 あったら ね
嬉しいですよね。
そうそうそう、どんな イベントがイメージつくやろ。
お茶会と何か、うん、なんかイベントのところに一環として出したりとかできたらいいですよね。
どうなる
の、なんか例えばあの前やったんであれば、あの、うん、NHK のバリバラの、うん、放送があったのでそこの横っちょでおもてなし隊出させてもらったりとかね、うんうん、なんか大きい企業のイベントごとにちょっと載せてもらうとか、はい
は
い
は
い、
なんか展示会とかね、はい、福祉展示会とかあるもん ね、
なんかそんなところでこう、うん、お茶を出してもらえたら嬉しいかもしれないですね。就職フェアとかね。
ああ、なるほどね、うん、まあそういっていうね活動を広げていけたらね、はい、いいですよね。はい、じゃあ、ここで2曲目に行きたいと思います。ヒロさん、紹介お願いします。
はい、はい、フローの送る言葉。
フラフリフラフリフラでも行程行こう。フラフリフラフリ。
じゃあエンディングです。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、石崎さんの方から何か聞いてる方、リスナーの方にメッセージありますかね。
はい、あの私たちは車椅子ユーザーなんですけど、和文化をどんどん広めていきたいと思ってますので、どうぞよろしくお願いします。
ああ、いいですね、和文化ね。そのさっきね、そうそう、イベント等の出演依頼って言ってましたけども、はい、まあ、ご希望の方は、はい、その指導してくれる先生ですね、
田中先生
の、はい、連絡先、09019102006の方に、
はい、
はい、もう一回言っとこうか、
はい、
09019102006の方にね、
はい、
お電話していただけたらなと思います。
優しくね、ご案内してくれる田中克洋先生の声で電話出てもらえるんですね、
はいはい、そうそうそうそう、だからそこでね、はい、和文化を、もう一回、もう一回メッセージ聞かせてもらっていいですか。
私たちは車椅子ユーザーなんですけど、はいはい、和文化をどんどん広めていきたいと思ってますので、どうぞよろしくお願いします。
はいはい、そうそう、和文化を広げていくんですよ、はい、
だからそこにね、あの、うん、田中先生通じて一緒の仲間が増えていくと、うん、僕たちも活動の幅が広がっていくのかなと思うので、うんうん、ぜひぜひご協力いただきたいところでもありますよね、
は
い、
そうですよね。だってそもそもそのなんか何正座しないといけないとか、茶室じゃないとできないとかって勝手にイメージしてますからね、僕ら、
はい、
そこにあの普通に、あ、車椅子の方がテーブルでお茶してるぞみたいな、
ね、そこで全然雰囲気違いますからね。しかもテーブルで座ってやってるわけですから、
はいはいはいはい、だからそこを入り口としてよ、だって、はい、テーブルで座って出してもらうってことで、僕らも椅子に座ってもらったらいいんやもんね。
はい、そうです、
ね、ですよね、座ってお茶が飲めると。
そうそうそうそう、うん、
だから、ね、口から飲みはいいだけですからね。
口から飲む ね、それもいいですよ、ね、
田中先生なかなか、
はい、
ね、そんなことを言う。
そうそうそう、まあ口以外から飲めへんし ね、あ、もうそれでいいんやと思ったら結構気楽にもらえるかも、
ね、はい、
うん、
チャレンジできるのかなと思いましたね。
なんかやっちゃいけないことあるんちゃうかって勝手に思ってましたからね。
そう、だからそういうイメージですよね、うん、茶道とかで聞いちゃうと、
はい、
う
ん、だ車椅子でテーブル出てもその時点でなんかその固定概念崩してますからね。
そうです、だからね、本当敷居は低くなるのかなとは思ってますので、うん、
いいですよね。またね、そのいろんな活動を応援していきたいなと思いますよね。
はい、
はい、じゃあ今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は株式会社アドナースの協力により京都三条ラジオカフェから生放送でお送りしました。それでは皆さん、次回までお大事に。